どうも
どうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったアバコ話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。
宮本です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、宮本さん来ました。
よっしゃ、まあ、途中からね。
はいはい
ちょっと今ご飯いただきながらなんですけども、はい、はい、今回のゲストは、ラブセレブシャープさんです。
よいしょ
はい、ちょっと休憩しようと思ったんですけど、いろいろあのおこぼれが多くてちょっとさっさと取ってしまおうというところで、まずちょっとあのシャープさんがなんか我々にちょっとあのなんかこの、
はい、お土産を買ってきました、
はい、ありがとうございます、
はい、今日ちょっと荷物ですね、持って帰ってください。
いやー、ありがとうございます。これあの
これは
お酒です。
お酒と
山形の地酒、
はい、
で、俺が大好きなやつで、
はい、
多分7、8年ぐらい前にその品評会とかで金賞取ったような
やつ
なんです、で、あの美味しいのでよく冷やして飲んでください。
ありがとうございます。
さっき触りであのシャムさんにちょっと話したんですけど、この人はもう本当大酒飲みで、
はい、だいたい飲みながらや
ってで、あの流通限定というか、はいはい、その酒造会社さんが、
はい、
卸し売っていいよって認めたお酒屋さんでしか売ってないらしい
です
よ。そういうのあるみたいですね、
うん、なので、あの、俺も飲みたいなって言って、はい、売ってないとがっかりする、手ぶらで帰るみたいな。なので、あの、宣伝はしないでください。俺が飲めなく
て。あー、なるほど。
わかりました。これ、日本酒
日本酒ですもんね。Amazon とかでプレネで売ってたりもするみたいな。
そう、最近日本酒が美味しいってことに気づいて、結構、はい、あの夜晩酌はなんか日本酒でやったりするんですよ。
最近家の近所で、あのすごいもう蹴ったら倒れるんじゃないかっていうぐらいボロい酒屋があったんですけど、ピッカピカに変わったんですよ、
はい、
結論は2代目に変わったんですよ。その息子さんがこういうのに多分気合入ってる人で、日本酒セラーとか置いて、全国のそういう流通してない日本酒をやってますっていうんで、近所の酒屋建て直して、なんかテレビ番組の北の会ぐらいは、きれいにリフォーム出してるお店があって、そこの若い2代目に聞きました、そういうのがあるって、うん、買えない酒があるって。
同じあのレーベルで他にもバリエーションはあるんですけど、これおすすめ。
なるほど。
あの辛口好きだったら申し訳ない、どっちかとサラサラしたが
や
つなんですけど、だって多分下手すりゃ一晩で食べられないんですけど、
ちょっと言っときますか。
よかったら
ぜひ行っときます。
ただ冷えてはいない、
じゃあ
キンキンに冷やして
常温。
じゃあ、あとあとで、
ちょっ
とじゃ
あ、あとで、はい、
ぜひ
行っていただきましょうか、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もしよかったら、はい、その酒造会社ホームページ見ると、あ、こういう感じか。
じゃあ、あとで、それをこそり我々に教えてください、はい、
ラベルに書いてるんで
超全力で手ぶらできたんですけど自分のおにぎりしか買ってないんですいません、
ぜひ。
じゃあ、あとさっきちょっと話のされてたのもう一個なんですけど、この先週ね、あの先週っていうか前回タカさんがちょっと新発明を我々にね、いろいろご紹介して
くれて、新発明って自分がやったみたいなVR のね、はい、バーチャルリアリティで、
あの、その回なんかツイッターでもちょっとシャープさんつぶやいてくださってましたけど、はい、なんかうん、お手元され
そうです、まだ買う度胸がないんですけど、
あ、
ただ自分の iPhone にVR 動画のアプリはもう入れました。
入れました。
BMMVR。
そうそうそうそう。
あ、
で、あ、俺の好きな女優さんのやつもある、うふって思いつつ、
はい、
後戻りできなくなるかも
危険な代わりも
ある。なので
進んでってますね。
まだ買ってないですから
。あ、だからさん、その後どうなんですか。
あのね、この前が多分1月の今年入ってすぐぐらいのタイミングだったんですよ、
うん、
で、その時もまあまあそこそこ知っている女優さんはいたぐらいだったんですけど、
はい、
で、まあ、DMM で見た時にね、
うん、
ソフトオンデマンド、まあ、有名じゃないですか、うん、で、ソフトオンデマンドも VR は出してたんだけど、
うん、
2D だったんですよ。 3D じゃなくて、
うん、
2D っていうのは平べったい360度、
あ、
全然こう没入感が違う、
はいはい、
立体視じゃなくて、
そうそうそうそう、 SODVR っていう名称で出てたから、てっきり 3D だと思って2つぐらい買ったら平べったかったんで、なんだこの野郎と思ったら、あのその1ヶ月後ぐらいに 3DVR っていう名称で出して、でもう今ラインナップが拡充されてってですね、もう割と著名な女優さんもラインナップになってますし、今年 の, あの私のラブメイトにもガンガン参戦しかねない。
やっぱりラブメイトの意味変わりっすね。
ラブの意味がちょっとなんか
もしかメイトの部分
いやすごいね、もう本当おすすめです。で、まあ携帯で言うとね、やっぱりまあ今の最新の機種以外だとやっぱりちょっと辛いんですよ、CPU 的に。で、あのまあスナップドラゴン、クアルコムの CPU の会社の一番今既存で売っている最新のものがギリで、もう一個手前になっちゃうとやっぱちょっと熱が相当こもっちゃって、
俺のは iPhone6 です。
6だとちょっときついかもしれないですね。
それ再生できるけど、
再生できるけど、まあ、あの VR の楽しみ方っていうか、あの VR で大事なの2つで、まずはその解像度、
まず解像度、
あの前回ちょっと話題になりました解像度、非常に大事だという、
はい、解像度は重要です。あの 2D とか 3D とかではなくて純粋に液晶の解像度によって、はい、格子がかかったようなビジュアルになっちゃう、なんかいかにもその映像を見てますねっていう感じがどうしても荒いと出ちゃう。で iPhone だとどうしてもその画面の解像度はそんなに高くないんで、で今おすすめなのがその 2K ぐらい の, あの液晶サイズじゃない解像度を持ってる、だから NEXUS6P だったりとか、まあ、いくつか機種はあるんですけど、あとは CPU だったらこの夏、今度出てくるであろうスナップドラゴン835だと、非常に VR も快適に見れるんじゃないかなと。
高田さん、あのね、全然頭に入ってない
。そういう話じ
ゃない。とりあえず、これはどの iPhone を買えば楽しめますかっていう。
ちなみに、宮本さん買えました、あれから、あとゴーグルが。
買ってない。
ああ、そう。
ごめん。
でね、もうあの時にやっぱりね、他人にその装着しててやっぱ思ったんですけど、あのギア VR がいいね。
あのね、
ソニーの、あ、ソニーじゃない、ギャラクシーの。
あのね、俺ね、あの一応買ったんですよ、あれから。
お
あのゴーグルを。で、あのなんだっけ、ヘッドホンがないタイプ、タカさんがおすすめしてくれるやつの、で、買ってやったんですけどね、あのね、俺分かったことがある、一つ、あのね、俺持ってるの iPhone7 なんだけど、これだとね、ダメだ、なぜかというと、これ画面がちっちゃいんですよ、これ。
これと同じ
ぐらい。 iPhone だと、
iPhone の6だと。で、タカさんが前回持ってきてくれたのって iPhone6 7プラス、だから、要はこのモニターの位置数がこれ今 4.7 インチなんだけど、5インチとか6インチとかじゃないと視界が全部覆われないのよ。そう、だからこう すげえこう狭い視野の中で見えちゃうみたいな感じになっちゃうわけ、で、ああこういうことになるのかと思って、あの思わずなんかね、あのそれ VR 用になんかこうでかい液晶モニターのなんかこう、あのなんかスマホをね、思わず買いそうになったんだけど、あ、待てちょっと俺落ち着けって言った
。専用機ってことだよね。
専用機のスマホを思わず、あれ、なんかこう、なんかアンドロイドとかで、ね、液晶がでかいやつだけ買おうかなと思ったけど、ちょっと待ってって、なんで俺このために何万落とすんだ。
本末転倒感が。
そう、本末転倒感で、で、
それ買うんだったらオキュラスリフトだっけ。そう、専用、スマホじゃなくて。
そう、なので、まあ、板をついて、まあまあ、でもまあ、確かにね、わーって没入感あったけど、なんかやっぱ、あれ、タカさんのやつのなんか衝撃がでかかったね、やっぱね。
いや、あのね、初見の重要さというか、初見の興奮は、もう何にも代え難い、そのスペック関係なく。っていうのはあるのと、あと、まあ、7プラスと7とかだと、やっぱり画面の解像度も違うんで、その液晶の大きさだけじゃなくて。没入感はね、ちょっと変わってきちゃうよね。
そう、なんかこう自分の中での想像力を補わないと、なんかこう没入できないみたいな感じになっちゃうから、
もうすごい DMM に投下してるからね。私の残業
投下
じゃ
なくて消費だよ。ただ使って
るだけ。もう定期的に3割引きセールなんてやったらもう 片っ端からとりあえず見るか見ないか分かんないけど買うみたいな。
まあ私の感想はそんなことです。なんでまあもしハマりたければ
大きいの買った方がいいです。
そうですね、画面が大きいのと一番操作しやすいのは iPhone ではなくてサムスンの Galaxy ですね。Galaxy は
パッとするやつ、
燃えるやつ、
燃えるやつの1世代前の、まあ、今 Galaxy8 新しいの出てるけど、今売ってる 7H っていうのでも十分没入感も出るし、何せ操作がね、VR 上でできるんで、一回一回こう外してストップとか、やっぱ両手使うじゃないですか。
てかね、でもあとね、あれね、私みたいなね、はい、こう家庭を持ってる人間だとね、はい、なかなかね、あのチャンスはね、作れないですよ。
あれさ、そのだから音がバイノーラルって言うんですか、左側で音がすると、ちゃんとそっちでしたように聞こえる、はい、と、見てるときに遠くの方がガサッと音が聞こえるとバーッて VR の
エマージェンシー。それはこのなんつうの、VR のやつなのか、リアル世界
のものなのかが分からないぐらいリアルっぽくなっているのが、いい部分と悪い部分が両方で、
そう、そのね、なんかね、準備とか入るとかいろいろやってで、なんかね、その大会に見合わないなってなんか思った、なんかその労働大会になんか。
だから、なんかそういう専用レンタルルームとか出てくるんじゃない？
いや、わかりますよ、今。へぇ、秋葉原にソフトオンデマンドが直営やってる SODVR、直営っていうか、お店設けてて、うん、SOD の VR は全部そこで見れますみたいな。なんだっけ、金太郎じゃなくて、ビデオ個室みたいなのの VR 版、
これからそれ流行るかもね、
すごい混んでるらしい。
あ、そうなんだ。
嫌だけど
そんな何かの線を引けばありだよね、心の中のそしたら、と、もうすごいわーいって言ってナイフできるじゃん。でもサボれでもそのためには何か線を引かなきゃいけない。そこの従業員だとしたらすごい気分になるよ。なんかこうガンツの世界、みんな VR つけた男たちがこう並んでる上からこう見下ろしていて頭にヘッドマウンテンスがあったらこうだブワーって男たちがこうガーッ
そう、ヤバい未来来たみたいな感じでしょ。
それさえなければ、うん、もう思いっきりダイブできる。
まあそんなところです、
はい、
でちょっと今回の、ね、テーマに入りたいと思うんですけども、はい、今回私ねちょっと一つ用意してきました。
お
っていうのは、まあ、シャープさんがね、うん、ストリップっていう、まあ、世界ちょっと、まあ、ご紹介してくれたんで、うん、まあ、それに関連付けてないんですけど、はい、
アンサー企画、
アンサー企画というか風俗についてちょっと調べてみようかなと思って、ちょっと今回、は
い、一番詳しいやつだ。こいつ学生時代あれだから、エロ動画とか見ないで全部風俗のホームページ見て、そこの紹介画像が一番抜けるっていう。で、なんで抜けるのさ、行ったらこの人と何かできると思うとゾクゾク
するすごいね。
話が大きく出ちゃったけど、単純に行く金がなかったから、まあ、それで我慢してたってだけの話なんですけど。でね、まあちょっとなんか風俗のことをいろいろ調べてると、うん、まあいろいろなんか面白いなと思ってきて、うん、でそれなんでこの話をしようかなと思ったら、今回のテーマは世界の風俗。
お
お
およ
っちょっと今画面にね、いろんな女の人の裸がちょっと出ますけども、
それは歴史ではなくて、
歴史ではなくて現状の世界にはまあいろんな風俗があるわけです。
あ、なるほど、
ね、よかった。
日本以外の、
日本以外の
伊沢山さんが調べてくるっていうと、はい、今度歴史を広げてすげえこう授業っぽいものを覚悟したんですけど、
今回はいろんな国の風俗を紹介するっていう企画でちょっと今回私は調べてきました、はい、なので、まあまあ、それを、まあ、いろんな知識にしていただくのもいいし、何するでもよしって感じでちょっとやっていきたいと思います、はい、まあ、そうするとね、日本の風俗ってのは何なのかっていうのもちょっと見えてくると面白いなという感じですね、
はい、
はい、なので、ちょっといいでしょうか、
はい、
で、世界の風俗、うん、皆さん、海外旅行とか行ったこと
はありますよ。
ないです。
あ、本当ですか。
ないです。
あ、
パスポート持ってないです。
あ、本当ですか、はい、あ、 あの前あのうちのラジオに来ててくれてた川端くんってね、あの男の子は今シンガポールにいてて、前ちょっとその海外風俗の話をちょっといろいろしてくれたりしたのがねちょっとあったんですけど、でちょっとまずこれを見てみてもらいたいのがですね、これですね、
世界地図、
世界地図、
世界地図色分けされてます
ね。そうですね、これ何の色分けかというとですね、うん、世界には売春が合法の国と違法の国があるわけなんですよ。で、緑が合法でかつ公認の売春宿が存在する国です。
あ、最近はオランダで国が経営する売春宿があるとかニュースがありましたけど、
そこが
緑で、
そうで、青が合法だけど公認の売春宿は存在しないと。
例えばオーストラリアやアメリカに関しては国っていうか州で色が分かれてるわけです、
ね、ああそうですね、
そうですね、
日本は赤いですから、
そう赤は非合法です、う
ん、なるほど、
っていうことなんですよ。
ほとんどダメだね。
なんですけどこれねよく見てもらうと、うん、合法の国はフランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、ベルギー、ギリシャ、チェコ、オーストラリア、スイス、カナダ、チリ、ブラジル、台湾、タイ、オーストリア、ニュージーランドと、ということ で、違法の国が主にイスラム教文化圏ですね。イスラム教はそもそもそういう売春が辛く禁じられてて、
売春どころかなそういったこと結構厳しいです
ね。公然交渉がダメなんです、
うん、だからまあその宗教によってそこがまず絶対ダメというところがあります。
そうか、イスラムの国多いもんね。
そうで、まあ、あとそのいわゆる後進国というかそういうところはまあそういうこと自体がそもそもないというか、うん、そういう問題ではないみたいなところが多いの で先進国の中でいうと実はほとんどがかなり合法なんですよね。
実
はあのヨーロッパなんかは見てもらうと分かるんですけどほとんど緑か青、うん、
ヨーロッパは確かに青
なんですよ。
そうヨーロッパは緑か青だね。
そうオーストラリアもそうだし、あと中南米とかもほとんど合法だったりするんですよね、うん、で
本当だ、中南米ほとんど合法だね。
そうなんですよ。で、違法な国はさっきのイスラム教文化圏の国とアメリカ、メキシコ、韓国、北朝鮮、ベトナム、ミャンマー、インド、日本で、中国も、今合法を検討しています。
合法化を、
はい、ああというところなんですよ。ということで、世界は大きく、まあ、合法の国と違法の国に、まあ、分かれてるっていうことなんですよね。
はあ
そうでしょうね。地図を見ることないから
っていうことで、じゃあその合法の国の、はい、風俗、おっしゃっていうものがどうなってるっていうのを、まあ、みんなで見てみようという、
はい、
なるほど
ことですね。
はい、
はい、でまず一番初めにですね、
はい、ここですね、
はい、オランダ、どこでしょう、
オランダ、
オランダ、
これは風車ですね。
そうですね、はい、オランダなんですよ、
うん、
でオランダってのは、うん、風俗が完全に合法です。
はい、
完全に合法、
完全に合法です、うん、で売春は職業として正式に政府から認定されてる、
は
い、
いうことなんですよ、うん、でここで有名な町があります、
はい、
っていうのがここです、ね、
はい、
はい、ここはですね、はい、オランダの首都のアムステルダムに、
はい、
飾り窓という名前で、
あ、
は
い、聞いたことある、ね、
あ、本当ですか。
あ、それだけです
あのお姉さんが中にいる、
まあお姉さんはもちろんいるんですけども、レッドライトディストリクトっていうね、まあ、風俗街で観光でも結構有名なスタッフなんですけど、
はい、
でここの飾り窓の地区で前最も有名なデーバレンっていう地区なんですね、
はい、
で、まあ、風俗街といえばね、まあ、なんていうか、まあ、ちょっと今赤い光でさこう怪しくライトアップされてるけど、
うん、
ここの特徴がね、どういうことかというとその飾り窓、
はい、
まず、ね、窓がいっぱいありますよね、
うん、
窓が、まあ、そうですね、
窓が異様にあります、
異様にあります、はいはい、この窓どうなってるんでしょうか、ドーンと、
おーおーおー
すげえ
すげえ
一窓に一人マネキンのように、
はいは
い、下着姿の女性が立ってる、
はい、
本当にマネキンですね、これ、
はい、
あすごい、もしくは自動販売機みたい、
あ
これは何だろう
自動販売機いいね完全に言ったらこうドアが開いて出てくる
っていう、はい、こういう表現をするといろんな団体につつかれるんじゃないかこれはいいね。
そうなんですよ。
あの、何ですって言うんでしたっけ、飛び出しんち。 はい、大阪の、はい、飛田新地っていうのもこういうあれですよね。
らしいです。
ただどっちかっていうとこんなに自動販売機能じゃない一軒の奥に女性が座っていて、あ、このお家には今この女性がいますよっていうのが分かるようになってますけど、
そうなんですよ。まるでこの飾られてるかのような本当にね、女の人が
女性を飾るための窓、
そうなんですよ。だから飾り窓、
下着姿とは恐れ入りましたね、これ。
すごい、これの本当江戸時代もね、なんか遊郭みたいな感じの
雰囲気で。でもあの時だって別に服着てるでしょ
そうなんですよ、なんかこうショーウィンドウみたいな、ね、感じに今
これは見てみたいな、実
はこの通りはタダで通れるんですか
通れますね入場料よしかなって、ね、日本だとここを通るだけで入場料かかりそうな感じ
そうですね、
ですけどね、はい、これがまああるっていうことで、はい、でこのまあなんかこんな感じで、はい、まあお姉さんたちがね、
え、これもしかして真ん中は今ちょっとソールドアウト状態ですか。
あ、そうそうそうそう、
なるほど。
そう、右の2人が、はい、まあ今お呼びですよっていう感じで、
はいはいはい、
でここのシステムなんですけれども、はい、このシステムはまあ簡単にですね、この飾り窓の中から女の子、うん、誘ってる女の子と直接交渉します、
はい、
へ
え、交渉、金額交渉、
そうそうそうそう、
どうっつったら、うちはちゃんだよ、ピシ
ャッ紛らわすぎるだろ
で、まあ金額が切って気に入ったらそのまま奥へって感じで、まあライトがついてたりこういう風に、まあ本当だったらこうカーテン閉めたりするらしいんですけど、そうするとプレイ中っていうことで、
あ、カーテン閉めてこの、そのここでやってるんだ、
あ、そう、だから奥に連れてかれるっていう感じで、
それもだからその大阪と同じシステムだね、
あ、そうなの、で、まあ時間で、うん、まあ時間、はい、ロングって時間をどのぐらいっていうのと、うん、あと、サコはファックっていう、まあ、要はお口か、まあ、するのみたいなことを聞かれると、はあはあ、で、それに合わせて向こうが提示してくれる金額っていうのが、まあ、プレイ料金で、はい、で、ですね、ここはですね、女の子は個人でこの場所を借りてるんだって、
あ、
うん、個人事業主、
個人事業主なんですよね、はい、もうで、基本的に料金なんですけども、15分50ユーロ日本円で大体、日本円で大体6000円ぐらいですね。
15分
で15分
6000円、まあ、高い、いわゆるちょんの間、
まあ、ヨーロッパだからね、ちょっと物価が高いってのは、うん、まあ、あったりはするかもしれないけど、
まあ、あと、ケトは早いっていう話もあるからそういうことじゃない見ちゃダメだよ
まあ、っていうのが相場料金で、まあ、実際中に入って、じゃあやるとこんな感じで、
あ、
まあ、これは、
これは
な、まあ、そうなんですよね、
はい、やるということですね。
てか、まあ、15分からっていうのが、はい、やっぱりあれですね、ストーリーがないですね。そのためだけの時間。日本はだいたいどんなに短くても30分から、だいたい40分、60分。行為の時間は変わらないとしたら、やっぱりストーリーの部分が。
タラさんがちょっと今熱くなってますけど、
まあ、それだとしたら、なぜ下着からかっていう下着からの時点で、ね、ストーリー難しくない、
難しく、難しいですね
まあでもね、まあ、オランダはまあ売春が合法で、まあ、性にはかなりオープンな国としてね、うん、世界的には知られてるという、うん、でそのオープンの、象徴としてですね、はい、面白いものが、建物というかね、はい、この飾り窓の近くにあるんですよ、はい、それが、はい、セックスミュージアムっていうものがあります、
は
い、それは何かというとですね、こういう、
わー、気泡感、
おー、そうっす気泡感ですね、
です、
これ、やると鬼怒川とかに
行く温泉街には
まあ、こういうですね、要は性に関するいろんな道具だったり、はい、物だったり、歴史だったりっていうのが、これは昔の作り使われた低層帯とかがこうあったり、まあこういうのが、あと写真で、まあ、いろんな体位をこうね、こう紹介したみたいなのがあったりして、まあ、非常に性に対してオープンというか、なんというか文化的に認められているというのが、
これ子供も入れるんですか。
そうなんですかね。そこはなんか年齢制限ありそうじゃないですか。わかんないですけど。
すげえな。
うん。っていうことなんですよ。オランダすごいぞっていうね。
はい、すごいね。
ちなみに、うん、オランダは昔からこうなんですかね。最近なんですかね。
ね、どっかのところで合法化されたんですよね。その売春が。
ちょっと気になってるのはダッチワイフという言葉が。日本にはありますけれども、
はい、
あれは直訳すればオランダの妻ですよね。
ああ、なるほど。
それが何か関係あるのかなっていう。
でも、 まあ、結構ね、昔からそういう、なんていうか、あの、はい、おおらかなところは多分あったんだと思うんだよね、そのオーランダっていう国の国土自体、国風自体が、っていうことなんですよ。で、まあちょっとね、オランダはこんな感じで、次の国行きたいと思います。はい、次、はい。
ドイツのメルケル首相。
お、そうです。はい、ドイツ、
はい。
ドイツも。
まさかこのメルケル首相
ちょっと国際問題がないからね。
アウトする
ドイツですね、はい、ドイツは2002年に売春が合法化されました
と。おお、ちょっと最近じゃないですか。
15年前
ですよ。でそれ以降生産業が盛んな国としてすごく有名なんですよね。で首都のベルリンだけでも700店舗風俗店があると、
うん、あ、ちょっと待って、風俗って言ったら売春宿のことでいいですか。
あ、そうですね、はい、はいはいはい、そうそうそうです。で売春婦の数っていうのがドイツ全土で40万人いると。
40万人。
ちなみに日本 の, あの風俗産業に関わってる人全体が、あの全国で大体30万人ぐらいと言われてるから、あ、まあ、それをはるかにしのぐ数っていうのがドイツにはあるっていう。
でもそれ聞くと日本もそこそこあるよね。
まあちょっと後々日本の話もねしますけど、はい、まあドイツはそんな感じなんですよ、うん、でまあなんと20人女性、成人女性の20人に1人が風俗嬢っていう計算になるんですね。あ、ドイツだと
20歳から80歳ぐらいまで5人に1人、ま
あ、そういう意味でかなりの絞られないって感じですけど、でこの生産業を合法化することで、まあ、国はまあこういう、うん、要はセックス税を、まあ、税金もね、はい、まあ、そういうふうに納付されるということで、うん、まあ、そういう意味でのまあメリットもあるというところもあるんですけども、はい、でここでね、ドイツにすごくこう有名なある風俗業の形態があるんですよ。
はい、
はい、
それが FKK サウナっていう。
FKK サウナ、
あー、知ってる
知ってる？
うん。
これ、ね、クイズですか？
これは知ってるから答えない。
あ、マジっすか？
ファ、うん、ファック、
クンニ。
クンニ。
あれ、これは何？何の略かを当てるの？
違うんです。俺は別に一切今クイズですとか言ってないけど、勝手に当てようとして。あと、ついでに言うと、ドイツ語じゃねえの？って言う
ドイツって言ってるじゃん。
じゃあちょっと FKK サウナ話しもらいますけど、はいはい、あのドイツはですね、うん、まあ、そもそもヌーディスト文化があるんですよ。だからヌーディストビーチもあれば、はい、まあ、あの混浴温泉もあって。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、はい、でみんな全裸で。
なんかドイツってそこら辺硬そうな勝手な印象
がある。イメージがあるけど、うん、実は結構ね、そういう意味ではそれに対してオープン で、うん、はい、でその風俗の主流となったっていうのがこの FKK サウナ。
FKK サウナ、
はい、何でしょう。
FKK サウナ、
これ FKK の略なんですけども、はい、フレイコパークチュアっていうですね、あのこれドイツ語ですね。
なるほど。あれだな、うん、あれだ人。
まあ英語で訳すと、はい、フリーボディーカルチャーの略です。
ボディ、
はい、あ、FK、あの英語で言うとね、英語で訳すとフリーボディーカルチャーっていうことなんですよ。でこれはヌーディズムのことを言ってるんですよ、は
い、脱いでいいよってこと、
はい、脱いでいい、
うん、なんでいい声で言ったの。
そう、つまりこれ確信なんですけども、 FKK さんの中ではその外国人女性がみんな裸でうろついてるんです。
サウナの中を。
つまり
サウナ。
サウナ。サウナってのは日本でいうサウナではなくて、サロンみたいな。
つまりね、ちょっとその今画像出しますけども、はい、これですね、フランクフルトの郊外で一番有名な FKK サウナザ・パレスってところなんですけど、はい、それがどんな感じかというとこんな感じです。
はあ。キャ
バ真ん中プール。
プールなんですよね。
プールがある部屋、
ここでするの。
まあというかこうすごく大きなホールの中でプールがあったりソファーがあったりいろんなこう設備がこう全体的に揃ってて、うん、まあ、リゾート施設みたいな感じになってるんですよ、はい、うんうん、でこの FKK サンドに入るとまあ大体ですね、まあこういう施設があって、でドリンクや軽食とか無料で楽しめて、うん、でシャワーで身を清めて、そうすると女性たちがいる内部に入ります。で、はい、その女性たちがどういう感じかというと、まあこういう感じで、
うわー、天国。
これって 素人同士、男性女性を、それとも女性はサービスする側で
プロフェッショナル、
客が男性なの、
あ、どっちなんだ
ろう。なんかね、俺が聞いた話だと、その個人事業主の集まり、
女子
で仕事としてはなってるけど、別にそのどっかの店舗に必ず所属してる従業員みたいな感じではない。
あ、
だからあの、これもさっきの飾り窓みたいに金額の交渉をあって、
あ、いや、入場料金がだいたい50ユーロから70ユーロ、日本円だとだいたい6000から7000ぐらいらしいんですね、うん、
はい、
で、まあ、中に入って交渉するのかな
って、吸ってそれでさらに、金額を払って別の部屋に行って吸って、うん、俺が読む、よく読むブログには確か書いて
ある。なんだそのブログは。
愛読書、私のツイッターでフォローしてる中に、海外風俗に詳しい人のフォローしたので、誰よかったら見ていただけると。
じゃあ後であのラジオ時のサイトにリンクしておきます。はい、っていうことなんですよ。で、まあ、まあ、
ここじゃあそこで交渉して奥の部屋で、うん、まあ、何かしら合意があれば好きにどうぞ、
まあ、好きにもやり放題という感じの感じで、
はい、
うん、まあ、中にはもうサウナ、プール、ビュッフェ、バー、ジャグジーとか、 あとポルノ映画が流れるシアタールーム。
これってでもさ、ここにさ、まあ、こういうわーっているじゃない、
はい、
で、まあ、男性も当然本来はいるじゃない、
はい、
男性が行ったらどういう扱いを受けるんだろうね。その自分からアプローチしないとこの状態が続いてるのかじゃなくて、一人行くともうみんなわーってきて、
いや俺が行くパターンと福山雅治が行くパターンで
一応この人たちもお金がプラスであるんだったら営業はするのか、
ああ、そう、なんか営業仕掛けてくるらしいって書いてある、なんかね、
ああ、じゃあ
だから ここ行ったらさ、普通にまずこっちも スポンポンになる
スポンポン
でしょ、そちらの顔でなんか飲み物頼んで、うん、なんかこう、そちらの顔でなんか飯かなんか食ってると自然と、まあ、女が話しかけてくるみたいなシチュエーションってことでしょ、
うん、
それなんかこう、追いつかないな、脳の処理がまず、なぜ裸で飯を食うんだ
軽食を
お楽
しみ、まあ、いや、パラダイスってことですよね。
そう
こういうところ行くんだったら、バイアグラってやっぱ必要なんだろうな。そう、男としてさ、
もう
ギンギンで痛いじゃない。
でもこう、パレスって王宮ってことでしょ、
うん、
だからさ、こう自分ってハーレムみたいな感じだったらいい、うん、1対1だったらいいけど、うん、これでも行ったけどさ、なんていうの、場合によっちゃこうおっさんっていう軍団がいるわけじゃん、
うん、
こうなんてハトバスが降りてきたおっさんたちがみんなハトバスの顔で20人ぐらい来てっていう場合もあるんだよね。
どうなんだろうね、ちょっと実際、まあ、でもおっさんの裸を映すわけにはいかないから、そういう写真はネット上にはなかったけど、
あと初期値でやっぱもうスポンポンなのね。
うん、そうそうそう。
だからやっぱストーリーはそこで
ないね。
まあ。
なんでストーリー顔出ししてんの？
ストーリーを作るかどうかあったら魔法に次第じゃないですか、それは。
まあこの中でね。
うん、そうそうそう。
でも俺このシチュエーションだったら自分でして満足できるな。
うん。むしろこれあれだよね。あの、俺は透明人間っていうやつが一番美味しかった。俺は気づかれてないけど、俺は見放題ね、みたいな。
それで、ちまっと見放題。
まあ、ちょっとザッパレスに関してはこんな感じなんですけども。
はい、FKK サウナ。
はい。で、もう一軒この FKK で有名な場所があります。
はい、
っていうのが、フランクフルトから20キロほどにあるの、フリードリヒーズドルフという街にあるね、
はい、
オアゼというサウナがあります、
はい。
で、このオアゼの写真なんですけども、はい、こんな感じです。
わぁ、やばい。
これ、野外。
ほう。そう。お、なんで野外、うん、ということだということですね、うん、
まあ、プールがね、
プールがあって、で、ここに全員の女性がですね、遊泳したりしてるんですよ、っていうのが、まあ、こんな感じで、
おお、
うん、
遊泳
ではない
もん、向こう側にもたくさんいます
ね、まあ、たくさんいます、まあ、要はこういう野外パラダイスみたいな感じの、
はあ、
まあ、要は大人のリゾートっていうね、
なるほど、
ここで死にたいですね。
え、これはどういうことなんですか？これを見てるだけ。
チャーリーズエンジェルが敵を追ってるみたいな。
隠れられてねえよ、全然。
やないで、
目についてしょうがない
よ。ここでやるもよしみたいな感じですよね。うん、
これでも、ちょっと気になったんですけど、女性の体って男性の勝手なことが言わせると、好みがあるじゃないですか。
うん、
なんかこう、そうしたときに、うん、好みから、思いっきりずれてるのが魚影濃かった時はどうしたらいいかな。
それはそのいっぱい女性がいるわけだから自分でお気に入りのところに行けばいいんじゃないですか。
かこういう写真を見るとさ、これ営業用じゃん、
うん、
ね、これ写真はイメージですってことでしょ、そう、まあ、これ結構、まあ、若いなんか比較的締まったチャンネルがいる感じだけど、見てみたら BBA のオンパレードみたいなこともあるわけじゃない
でもプロだから、うん、プロが全員 BBA 揃えるかっていうと多分一応お金払って商売やってるわけだから、そういうことにはならないんじゃないの。
あ、そうですね。
あとはあれだよね、その女の子にわーって来られてノーって言えるかどうかでしょ。
あ、
もうノーって言いづらいじゃない、空気的に。
まあでもね、あの本当にだそのやるだけじゃなくて、まあ、夏はここでバーベキューやったりとかするらしいんだよね。
裸で火傷しちゃうよ
油が跳ねてしまう
まあこう、なんていうの、総合、そういう意味なら本当に総合リゾート施設。
でもさ、これちょっとあれなのはさ、やっぱりこう、これだけ人口密度が高ければよ、はい、裸の女の横で裸の女口説いてるじゃん、
はい、
それはなんか別にゾクゾクするねなんか、その要は裸と、裸で交渉している横で裸の女に見られて聞かれているっていうこの感じはゾクゾクするし、なんならそこで借りたけど高いっつって次の女に借りきれない、行った時のこの感じゾクゾクしない、
すげえ確信だ
まあ
いや、リアルに想像するとさ、
うん、そうね、うん、
あとはその普通にマンツーでするのか、うん、ね、1対3なのか、
はい、
もしくはマンツーだけど見ててっていうパターンとかもあるのかなとか、
ああ、
交渉しない。
そうそうそう。
まさに。
もしくはその列でやって俺は見るからみたいな。いろんなこうレゴブロックのような組み合わせが。
あのエロビデオってそれこそ DMM で配信してる動画の世界みたいなこういろんな世界
だ。すごい、これでも想像は膨らみますね。
すごい。
すごいね、ドイツ。
すごいですよ。だからワンダムドイツも、まあこの要は娼婦が国から認められてる職業だから、あの開業届を出せば、まあ、公的に認められて所得税も払うから、あの社会福祉年金とかも出るし、失業手当も出るっていう。
じゃあ場合によってはその審査に落ちる人もいるってこと？
それはどうだったの？
君無理だよ。
それは多分、なんつうの、その
稼げないよ。
ヨーロッパの、そのなんていうかこう、あの多分そういう空気的にダメだと思って
るけど、ああ、俺その仕事だったら公務員になれるかも。
はい、っていう、まあオランダとドイツはね、まあ完全合法で、
はい、
一旦ちょっと休憩しましょう、
はい、
私も休憩